皆さんこんにちは。練馬映像人インタビューです。この番組では練馬にゆかりの映像人の皆様にお話を伺い、練馬と映像文化の関わりを紹介していきます。今回と次回のゲストは俳優でラジオパーソナリティの本刈谷結花さんです。本刈谷さん、よろしくお願いいたします。
本刈谷結花です。よろしくお願いいたします。
お願いします。本刈谷結花さんは9歳から活動を開始されています。高校時代には NHK 朝の連続テレビ小説ファイトで主役の木戸優を演じました。その後、日本大学芸術学部演劇学科に進学。大学在学中にもテレビドラマゴンゾー伝説の刑事や映画ディアフレンズなど多数の作品に出演されています。2012年からは人気情報バラエティ番組王様のブランチのメインキャスターを務めました。そしてラジオパーソナリティにも進出し、現在は TBS ラジオ地方創生プログラム 1J、 東京 FM の三菱地所レジデンススパークルライフ2つの番組のメインパーソナリティを担当しています。今回は日大芸術学部時代のお話を中心にお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、本刈谷さん、まず大学で通っていた練馬区の思い出などありましたら教えていただいてもいいですか？
今はもう江古田の校舎で4年間過ごせるようになったと思うんですけど、はい、私たちの時代は 1,2 年は航空公園、3,4 年は江古田の校舎っていう感じで、だから 1,2 年でちゃんと単位が取れないと3年生になっても所沢に通わなきゃいけないっていう、なんか在校生からするともう地獄のスケジュールだってみんな思ってて、江古田と所沢を日に何度も行かなきゃいけないっていうのは辛いから、それを3とこ4とこ3年生で所沢行かなきゃいけない、4年生で所沢行かなきゃいけないっていうのを江古田の先輩たちはよく言っていて、私は本当に必死で航空公園の全部単位を取り、江古田に3年生になってから通うようになりました。
なるほど。じゃあ3とこではしなくて済んだんですね。
なかったんです。はい、もう危なかったですね。だからその埼玉のその校舎から江古田に来て、あ、すごく都会に来たなみたいな印象が一番最初ありましたけど、でも私は池袋で乗り換えて西武線で通ってたんですけど、都内なのになんかほっとする空気感があって、うん、すごくこう学校に行くのにちょっとのんびりした気持ちにリフレッシュできるのは、あ、いい場所だなって思ってました。あと芸術学部っていう学部はみんなやっぱり自分は何者かになれるって信じて学業を頑張ってる人たちが多いし、自分は絶対特別なんだってこう信じて疑わない、かなり変わったプライドの高い人たちが私の時代は集まっていて、そういう人たちを受け入れてくれる街の懐の深さっていうのは結構感じてました。なんていうか、個性的なまま普通に自分は生きててもいいんだ、過ごしてもいいんだなっていうのは、やっぱり芸術学部がある江古田っていう駅にはすごく漂ってる感じはしました。
学校の中だけじゃなく街がということですか？
うん、そう思います。やっぱりみんないろんな荷物持ち歩いてたり、時には不思議な紛争して歩いてたり、それぞれいろんな学部がいろんな政策をして街にいることも多かったので、そういうのをなんとなく皆さん温かく受け入れてくださってるなっていうのは感じてました。
思い出の場所とかあったりしますか？
思い出の場所、近くにピースっていう江古田駅のカフェがあって、私の20歳の気持ちってフォトエッセイにも登場してもらったんですけど、そこのカフェの定食がすごく好きで、よく学校の合間に通ってました。学校始まる前も行ってたし、終わった後もよくそこに行ってましたね。あとはつけ麺屋さんに行ったり、羽根付き餃子を食べに行ったり、なんか美味しいものも多くて、学食の外によく食べに行ってました。
本刈谷さんは日芸に入られる前からお仕事をされてたと思うんですけど、まずそのメディアの仕事をするきっかけはどんなことだったんですか？
小さい時に安室奈美恵さんに憧れて歌手になりたかったんですけど、まあ、それを親に言ったところ、ちょっと歌手っていう感じじゃないんじゃないって、こうどちらかというと女優さんの方が向いてるんではって提案してもらって、みんなね、野球選手頑張れとかお花屋さん頑張れって言われてる中で歌手にならないんだって寂しい気持ちだったんですけど、でも女優さんって一体何だろうと思って、でそこからこうやってテレビに出たり、人前でお話ししたり、いろんなことする人よって教えてもらって、じゃあチャレンジしてもらおう、してみようって思って、自分で児童劇団に応募して から今日までそれがずっと続いてきたって感じです。本当に運よく続けてこられました。
日銀に入られる前の作品2つだけちょっと今日お話伺えればと思ってるんですが、1つはスイングガールズをお伺いしたいんですけど、これはどういったきっかけで出演されることになったんでしょうか。
これはオーディションを受けて、合格して作品に参加できることになりました。もう当時今のプロダクションに所属してて、でそこに来たオーディションを片っ端から受けて、受かったら出る、落ちたらまたチャレンジっていう日々をずっと繰り返してたんですけど、でその中で決まった、いただいたお仕事の一つでした。高校1年生の時かな、だと思います。
トロンボーンを演奏できるようになる役じゃないですか。練習も大変だったんじゃないかと思うんですけど。
大変でした。映画ですけど、あれは半分ドキュメンタリーだなっていつも思いますね。本仮屋ユイカとしてもトロンボーン吹けなかったし、関口香織さんもトロンボーンが吹けなかったから、その2つの青春のストーリーが交差するって感じが自分の中では体感としてありました。
だんだんでもトロンボーンが吹けるようになってきた実感みたいなものを自分の中でも感じてましたか。
それがすごく面白くて、最初はマウスピースを渡されて、これで音が出るように練習してください、あんなちっちゃい筒みたいな、くちばしみたいなので、なんで音が出るんだろうと思いながら、もうひたすらずっと本当に四六時中学校にも持ってってました、マウスピースを。でずっとブーブーって練習してて、もう唇が腫れすぎて、サラダ食べるのにドレッシングも染みるくらいもうずっと練習してて、でそこから楽器を少しずつ、スケールって言って、ドレミファソラシドを練習して、つまんないんですよね音階練習って曲にならないし、一人ぼっちだし、それをメトロノームの音聞きながらドーってずっと練習して、でもある日少し吹ける段階でみんなと合流できるんですよね。貫地谷しほりちゃん、上野樹里ちゃん、私、平岡くんって、でも平っちはちょっとできたんだな。私たち3人、女子3人がとにかく初心者で、他のキャストの人は吹奏楽部で経験があったので、もうみんな楽譜を見たところからスタートできる子が多かったんですよね。でそんな中でやっと楽器吹けるメンバーと合流できるって、少しだけワンフレーズだけでも曲に参加できた時は本当に嬉しくて、たった2小節だったけどみんなと一緒に吹けた、曲の一部になれた、これ練習したら全部吹けるようになるんだって思って、そこから2小節だったのが4小節12って増えてって、1曲できた、次は2曲目だって言って、少しずつみんなと吹ける曲が増えていくのはすっごく楽しい成功体験でした。
その練習を始めてから映画撮影終わりまでって期間的にはどれくらいかけたんですか。
どれぐらいだろう、1年以上はかけてますよね。私多分春に決まって2ヶ月ぐらいは練習できたのかな。で夏の撮影1ヶ月2ヶ月山形にお邪魔して、で撮影自体はそこで1回休憩になったんですけど、秋もずっとみんなで練習して、で冬雪が降ったらまた山形行って冬休み撮影して、でもうもちろん吹けるんですけど、レコーディングまでの水準には達してないから、全部のロケーションが終わってから多分レコーディングしました。だからあれは全部みんなキャストの音です。 CD とかサウンドトラックに収録されているもの、映画の音ももちろん本人たちが吹き替えなしで全部の音を吹いてます。
すごいですね。
すごいです。贅沢な作品に参加させてもらいました。本当に幸せな財産です。
たっぷり時間かけないとそうはならないですよね。
そう思いますね。
作品が公開された時のご自身の感想とか感じたこととか覚えてらっしゃいますか。
一番思えてるのはフジテレビ制作の映画だったんですよ。だから目覚ましテレビとかいろんなこうフジテレビの番組に順番に出させていただいたんですけど、その中でなんかね、フジテレビがサッカー招待してたのかな、レアルマドリードの選手が来日する、日光ホテルに来るぞって言って、でなぜかオープニングセレモニーでスイングガールズが吹けることになって、楽器をベッカムの前でみんなで吹きに行ったんですよ、17人で。すごいかっこよくて、今ベッカム当時はみんながベッカムヘアにするぐらい大人気な、今も人気ですけど、一世を日本中で風靡してたタイミングで私たちは吹けて、もう17人吹き終わったと全員が、いやベッカムは私のこと見てて、いや違うから、あの時点は私だからってみんなベッカムは自分見つめてたって言いながら吹いてたのはすごいいい思い出ですね。 もうスター選手に全員会えちゃって、おまけに自分たちの演奏を聴けてもらえた、もう最高のご褒美の体験でした。
いやすごいですね、そんなことあったんですか。
はい、めちゃくちゃ楽しかったですね。あとはやっぱり日本中の人が自分たちの映画を見てくれたっていうのが、最初は自分たちが知らなかった映画の話を、うん、みんな知ってる、みんな見てくれてる、みんなが私を関口って言ってくれてるって、こう作品が人に伝わる喜びっていうのをすごく感じました。それまでは作る喜びを感じてたんですけど、あ、ちゃんと届いたんだっていう達成感、充実感を感じました。
いい作品で大ヒットしましたよね。だから本当に多くの人が見てくださったと思うんですけど、
本当に今も夏とか冬とかそういう大型のお休みになると、いつもこうロードショーでテレビで放映していただいて、その度にまた反響があるって、あ、こんなに不朽の名作に出演できるって幸せなことなんだなって、本当に女優冥利に尽きる作品ですね。
大事な作品だと思います。 NHK のファイト、これはどういった経緯でご出演、やっぱりオーディションでしたか。
そうです、これも確か1154人が参加したオーディションで選んでもらったんだと思います。いい子よってみんなに言われて記憶したから、きっと合ってると思うんですけど、でオーディションを受けていって、すごく印象的だったのは、リカっていう役と私演じたユウっていう役、2人の女の子の友情の話も軸になってくるんですけど、第二次審査のタイミングで審査員の方から、ユウとリカどっちが演じやすかったですかって参加した女子高生全員に聞いたんですよね。5人ぐらいその時はいたのかな。で、私以外の人は全員理科がやりやすかったって答えて、私は理科は難しくて言うしかわからなかったって思った時に、なんとなく自分の中で運命的なものを感じてました。役だけどとても人事とは思えないな、この子っていう、こう共感する部分が多い役柄で、それで晴れて合格して参加したんですけど、あれだけ長い期間毎日のように同じ役を演じる経験って、後にも先にもファイトしかなくて、自分なのか木戸優っていう役なのか分かんなくなるぐらい、いや、8ヶ月間は多分優として生きてたんだろうなってぐらい濃厚で、役で生きられた経験としては、いつも優の体験体感を追いかけてるって感じです。あの時ああいう風にやってた自分は今だったらできるかなとか、どうしたらああいう一体化できるかなっていうのを常に追いかけてるぐらい自分と役がくっついてましたね。木戸優って役で、私元カリアっていう名前なんですけど、名前テストの欄に書こうと思うと木までは同じなんですよ。
漢字のことですね。
そうですそうです。で、木って書いた後に、あれ今日どっちだっけ、今日どっちとしてテスト受けてんだ、あ、今日元カリアだ、もう一本足そうみたいな、それぐらい混同してました。常に
やっぱり長い期間一つの役に入るっていうことは、うん、経験としてやっぱり違うものがありましたか。
あ、全く違います。私にとっては違います。積み重なれば積み重なるほど成熟されて熟成していくものですし、そして朝ドラっていうのは本当に日本全国の方に元気を届けるための作品っていう、すごく明確な位置づけとみんなの目標設定があるので、全てのキャストスタッフがとにかくヒロインを盛り上げなきゃ、この子を支えなきゃ、この子がより良くなるようにっていう、全大人先輩たちが自分に対して矢印と愛を向けてくださってる状況なので、自分が持ってる以上の力を出させてもらえるような場所を用意して常にもらえていたので、でそれがどんどん積み重なっていくと、そういう環境があると奇跡って起こりやすいんだなっていう体験をよくしてました。橋部さん、橋部敦子さんが書かれた本も素晴らしかったっていうのもあるんですけど、台本読んでた時だと、どうしてこういうことをするのかな、でもこういうこともあるのかなって、ちょびっと自分とは遠い行動、セリフ、心理だったりしても、現場に入って役者さんが揃ってスタッフさんが支えてくれると、意図せず全て台本に書かれてる通りの行動できてたりするんですよね。本当に人間の心理描写が巧みな本と、すごいチームに出会うとこういうことってあるんだなっていうのを10代のうちに経験させてもらえたのは、本当に今自分の人生にとって大きい経験だったなって、一生忘れないと思いますし、ずっと大事にしていきたい作品です。
大人たちが本当にこう温かかったですね。田村貴博さんとか、
はい、
児玉清さんとか本当に温かい目線で優を見つめていらっしゃいましたよね。
ありがとうございます。そうなんです。もうあんなに近い距離感で長く密に名優たちと接することができた。当時の私はあまり意味分からずいたけど、今思うともう鳥肌が立ちますよね。田村貴博さんのお芝居は今でもよく覚えてて、目を見てると一瞬で優の気持ちになれるんですよね。どんな難しいシーンでも田村さんご一緒だと絶対に大丈夫。自分の気持ちが波立ってても田村さんの瞳がもう湖の底みたいに美しく澄んで落ち着いてらっしゃったから、あの方と一対一で目を見て芝居できたのは幸せでしたね。あと児玉清さんに言われた一言で印象深かったのは、島温泉で撮影してたんですよ。優は高崎っていう場所が自分の地元だったんですけど、ちょっと家族の都合と学校でうまくいかなかったことが重なって、一回高崎を離れて島温泉に行くんですね。でそこにいたのが児玉清さん、島温泉のご主人で、でそのだから島温泉にみんなでロケに行くっていうタイミングがあって、で当時17歳の私はご飯食べたら宴会のね、席上には参加できませんから、早く退席しなくちゃと思って、児玉さんにも退席する前にご挨拶しようと思ったら、児玉さんすいません、明日もありますのでここで失礼いたしますって言ったら、児玉さんも酔ってらっしゃったんですよね、うん、ゆうちゃん明日はみんなにあるんだよ確かにって思ったし、いつも真摯な児玉さんがみんなにあるんだよって言っちゃうぐらい、こう心を開いてその宴を楽しまれてる姿がすごく印象的で嬉しかったですね。そしてキュートな人なんだなって思いました。
なんかそういう大人たちに囲まれた時間っていうのは芸能活動されてると結構あるかもしれませんが、なかなかね若い方にはない環境ですよね。
いっぱい先輩方にしてくださったので、今年齢を重ねてきたタイミングでは私が下の子たちにできることはしてあげたい、させてもらえたらいいなっていうふうに思いますね。やってきてもらったことを次の世代へっていうふうにはいつも思います。
さあいよいよその日芸の話をお伺いしたいんですが、
はい、
こういった素晴らしい作品にもう次々と出演をされている中、
ありがとうございます。
大学に行こうと、で日芸に行こうという選択をしたのはどういう思いからだったんでしょうか。
大学に進学っていうのは実は小学生の時から決めていたことで、小学校の時に子役をスタートしてるんですけど、初めていただいたレギュラー番組が NHK の小学校5年生の理科の番組で、ワクワクサイエンスという番組を担当させていただいて、で NHK の方と毎週お仕事をしていく中で、すっごく大人って素敵だな、このスタッフさんたちかっこいいな、どうしたら自分こうなれるんだろうと思って、どうしたらこう大人になれますかって質問したら、それは大学に行くことですって言ったから、あ、なるほど、大学に行ったらこういう大人になれるんだと思ったので、もう女優としてスタートした段階から大学進学を視野に入れて高校を選びましたし、テストの対策とかもそういうふうに決めてやっていました。それでいろいろ考えて、確かにみんなにも、もうなんで第一線で活躍してるのに同じようなことをする場所にわざわざ4年間も学びに行くんだっていうふうに言われたんですけど、日本大学芸術学部っていうところは演劇学科と映画学科、2つどちらでも演技を学ぶことができる。どっちに行こうかなって思った時に、より人と深く関われる方を選ぶという理由で演劇学科を選んだんですね。っていうのも小学生の時から仕事を始めてたので、自分の中でちゃんと同世代と関わってきてないっていう、やらなければいけないことをパスしちゃったんじゃないかっていう引っかかり、やり残し、ちょびっとコンプレックスみたいなものを感じていて、社会に出る前にそこをちゃんとクリアしたいならば、今現場で、当時はまだ舞台に立ったことがなかったっていうのもあって、映像作品よりも稽古期間の長い演劇学科だったら、自分のそのやりたい同世代とがっつり一緒にいろんなことを体験するってことができるんじゃないかなと思って、演劇学科を受験して、それで合格して演劇学科に入ったんですけど、
同世代の人たちと長く関わって作るっていうことをやりたかったってことですね。
そうです、そうです。
大学ではどんなことを学ばれたんですか。
どんなことを学んだかな、 一番学んだのは社会に出る前の練習をさせてもらえたなっていうふうに思いました。まず時間割を自分で決めるとか、この提出物は何々先生に持ってく前に何々先生に見せて、あそこの何々課でハンコをもらって持ってくみたいな、なんでそんなめんどくさいことたくさんあるんだと思うけど、社会ってきっとそういうことがたくさんあるから、そういうのをいっぱい練習させてもらえたなっていうのは思いました。あとは同じように映像とか演劇とかクリエイティブなことをしたいって思っている同世代の人と出会えたので、その友情はすごく財産ですね。今まで同世代の友達すると緊張するところがあったんですけど、初めて緊張せずにいられる友達ができたっていう、初めてって言うとあれかな、学校ではって方ですかね。芸能生活をしてる中で出会える友達はやっぱりこう同じことに興味を持ってたので楽に付き合える人は多かったんですけど、普通の学校でそういう子にいっぺんに出会えるという経験がなかったので嬉しかったですね。今でも仲いいですし、当時はみんなこれから社会に出る、で私も社会に出るけど、私は就職せずにこの芸能界女優という仕事を一本で生きていきたいけど、本当にやっていけるんだろうかっていう、すごく心配だし不安な時期を共にした人たちなので、すごく特別ですね。
なんかちょっとネットの情報で恐縮なんですけど、なんか、ゼミも非常に熱心に出られていたっていう。
ゼミ全然出てないですよ。
本当ですか？
全然出てないですよ。
本当ですか？なんか、非常に、
全然ですよ。
じゃあネットってやっぱり分かんないですね。
そうですか。いや、熱心と何かで思っていただける誤解が生じたんであれば、おそらく卒業できないからどうにかしなきゃって言って先生のところに通い詰めてたところが、誰かがよく取ってくれてゼミにいっぱい行ってたってなったのかもしれないですね。
そうなんですね。
ただ私は舞台制作がしたくてこの日芸っていう場所に入ったんですけど、結局単位が足りなくて舞台制作は一度もできずに卒業しちゃうんですよ。
そうなんですか？
一回も舞台に立たずに終わっちゃっていう、すごく大変な学科で、2コマを通年で2単位とかで、その実技 その勉強が多かったもの でそれを落としてしまうと、もう実習系が取れないってなると3年生4年生の舞台制作には参加できなくて、でももう当時落ち込んだ私は卒業できないってすごい嘆いてたら、全然違う科の先生が、学科じゃないな、コースの先生が、私演技コースだったんですけど、違う理評コースっていう先生が、ここにこっち来たら違う方法で卒業できるかもしれないから一緒にやってみようって拾ってもらって、演技コースを脱退して学科卒業って形を取って卒業したんです。
あ、そうなんですね。
はい。
理評って理論評論っていうことですか？
そうです。今多分ないコースなんだと思うんですけど、で私はだから 理評コースのことばっかり仲良くて、今もそこでこう何が大事かっていうのも学びました。自分はどうしてもこの日芸のメンバーで舞台を作りたいの、または卒業したいのか、仕事をしていきたいのかっていう人生の優先順位を決めながら生活するっていうのも学びました。例えば日芸のメンバーと舞台を第一優先するんだったら、卒業を遅らしてそっちを取ってもいい。でも私の中ではこれから先女優としてもしやっていけるんであれば、舞台はどこかのタイミングでチャレンジできるから、だったら今いるメンバーと一緒にタイミングで卒業したいって言って卒業を取って、なのでそこから実習系ではなく怒涛の座学を組むんです。心理学とかそういう座って勉強できるもの、一人でも単位が取れるものっていうのを組んでもらって、一生懸命組んで、で先生のところに論文、卒論になるんですよね。みんなは舞台制作卒生になるんですけど、私は一人で論文書かなきゃいけなくなったから、でそこで書いたことないから論文なんてどうしたらいいんでしょうって言って、毎日のように先生のところに相談しに行ってたのが、もしかしたらゼミが熱心っていう風に映ったのかもしれないです。
でもじゃあ無事に卒業4年でされたってことですね。
はい。
在学中にも本当に数多くの作品に出てらっしゃると思うんですけど、両立がすごく大変だったんじゃないですか？
今仕事一本になるって思うのはよくやってたなって思いますね。本当にずっともうそれは中学も高校も大学もよく乗り切ってたなって。でも最初はその2つ何かあることが当たり前だったので、一本になることの方が怖かったです。何もしてない自分の方が怖かったですね。多分悪い言い方しちゃうと、どっちもに逃げ場があるって若い私は思ってた気もします。仕事がうまくいかなくても、でも私学生だしって思えてたし、学生うまくいかなくても、いやでも私は仕事があるしって言って、よくないけどどっちも逃げ場にしながら、こうなんとなくバランス取ってやってきたんじゃないかなって思います。
前半そろそろ終了にさせていただきたいんですけれども、毎回このコーナーでは今のコロナ禍で自分の家で過ごす時間が増える方が多い中で、明日の勇気につながるおすすめの作品1本、ご自身の出られた作品でも、そうじゃなくて私がこれが好きというのでも結構なんですが、明日の勇気につながる1本おすすめいただけないでしょうか。
1本か、難しいな。スイングガールズをやっぱりおすすめします。音楽の力ってすごく大きくて、しかも何にもできなかった田舎の高校生たちが人前で自分たちがやりたかった演奏をするっていう、その自己実現していく姿は私自身いつ見てもすごく元気をもらうので、おうち時間に何もすることないなと思ったらぜひ見ていただきたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当に素晴らしい演奏で、素敵な青春映画だと思います。
はい、きっと見てる皆さんも青春を思い出しながら熱く見ていただけるんじゃないかなと思うので、おすすめさせていただきます。
ありがとうございます。
青春時代のお話をすると恥ずかしいことばかりで自分でもなんかヒヤヒヤしましたけれども、練馬の皆さんに喜んでいただけたら幸いです。次もよろしくお願いします。
ありがとうございます。次回も引き続き本仮屋ゆいかさんにお話をいただきます。どうぞお楽しみに。